ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いていきます。先月に続きまして2回目の放送、今回のゲストはお日様クリニックで行われている救命救急講習のインストラクターもされているという釧路町消防の救急救命士角務啓太さんです。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。
今月もお送りしていきます。ナビゲーターはドクターマーボーことお日様クリニック菅井正彦先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今月も恵子さんにもご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は早速ゲストの方をお迎えするということですが、はい、先生から。
はい、釧路消防署の角務さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
角務さんは救命士さんなんですけれども、はい、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、
釧路町消防の救急救命士33歳男性角務啓太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
角務さんは当院で行っている、子どもに対する救命法の講習会があるんですけれども、そこのメインでインストラクターをやっていただいています。今日はこの講習会のことも中心にお話ししていただけたらなというふうに思って、お呼びしました。まず救命士さんなんですけれども、はい、救命士さんの仕事ってどんなような仕事されてますか？
はい、主に救急車に乗って仕事をしてるんですけれども、その中でも高度なレベルの高い医療処置、例えば空気の通り道に管を入れたり、あと心臓の動きを強くする薬を入れたりとか、そういった高度な救命処置ができる、資格です。
もともとそのお二人の出会いのきっかけっていうのは何だったんですか？
もともとが開業したら皆さんにこうといろんなことを知ってもらう、あるいは教えるっていうとちょっと口はばったりですけど、ここ、ね、うん、知っていただくっていうようなそういう活動をぜひともしたいなっていうふうに思ってて、一人でやるのもなかなか大変だなとは思って いたんですけど、特に子どもの命に関わるようなこと、救命法、そういうようなことを皆さんにこう教えたいなっていうふうな気持ちはあったんです。でもともとここに来る前は稚内にいたんで、それで一緒に働いていた、病棟の看護助手さんが、うちの息子が釧路町にいるよっていうふうにおっしゃられてお話を聞いたのがきっかけですね。はい、
角務さんはじゃあもともと稚内出身でいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
たまたまお二人とも稚内から縁あって釧路町に来ることになり、子ども対象の救命講習、
はい、
これを開くことになったと。
そうですね、
はいはい、
でこの子どもの救命講習をやろうと思ったきっかけがありまして、119番通報をしてきて、いろんな状態があるんですけども、すごいパニック状態になってる親御さんですとか、真冬に風邪ひいてる子どもが肌着一枚で抱っこされて救急車に乗ってきた時、ちょっとこれはもっと教育が必要なんじゃないかと思い出してきまして、両親は子供が生まれて育児のことはたくさん学んでると思うんですけども、子供の救命というのはあまり学んでいないのではないかというふうに感じまして、やり始めようと思いました。
はい、でもそうですよ、角務さん。私ね、自分のこれ経験なんですけども、自分の子供があれ何歳、2歳ぐらいの時に、1歳半ぐらいだったかしら、その時に引きつけっていうのを起こしたんですね。でやっぱり夫が医者、お医者さんだとなんかいつでも見てもらえるっていう安心感があって、あまり病気のことっていうのは全然聞こうともしなかった、知ろうともしてなかったんですね。でも夫っていつもいないんですね。でその時に引きつけっていうのを起こしたんですね。で私初めて見まして、で子供がひっくり返って口から泡出して手足ブルブルしてたんですね。でそれ見た時に何が起きたかわからなくて、あ、もう死んだかもしれないって思ったんです。顔色真っ青で、で夫の勤務先が道路挟んですぐ向かいにあったんですけど、とりあえず電話はしたんですね。電話したんですけど、私は早く帰ってきてっ って言ったつもりが夫は何を言ってたかわからないと。でもただならぬあの異常を察してすぐ帰ってきてくれたんですけども、あの何を言ってたかわからなかったよって言われたんですけど、自分で一生懸命言ってたつもりなんです。子供が変だよって言ってたつもりなんですけど、それぐらい母親っていうのはあの慌てるし、で病気の知識も実際に見てないとないもんなんですよ。
そうやってこう冷静な対処をするためにはやっぱり訓練っていうのが必要になるかなと思うんですけれども、そのためには一度講習を受けてやってみるっていうことはすごく大事ですよね。
そうですね、やったことのないことはなかなかできないと思いますし、一度やったんだけどどうかなっていうふうなこともあるかもしれませんけれども、一回やったことがあるのとやったことがないのとでは、あのいざという場面ではかなり大きな違いになります。
具体的にはどういう形でこの講習というのはされてるんでしょうか？
場所はあのお日様クリニックのご協力のもと、あの院内の中でやってます。で本当はあの教えたいことはたくさんあるんですけども、ちょっと時間も3時間と限られてますので、一応心肺蘇生法と異物除去法というすぐ命に関わることのみ、まあ、現在教えてます、で内容は実技メインで3時間のプログラムでやっております。で特徴としてはですね、一応少人数制ということでやってまして、受講生の数を毎回10人から12人という限りある人数でやってます。でその人数を、3つに分けてて、インストラクター1名に対して受講生は、3から4人になりますので、でこれがすごいバランスが良くてですね、でその受講生もたくさんその分練習できまして、でその受講生は質問したいときにすぐ質問できます、
どんな方が参加されてるんですか？
一応やっぱり多いのは親御さんですね、あとおじいちゃんおばあちゃんだったりですとか、あとは幼稚園の先生、あとは助産師さんとか、いろんな子供に関わる全ての人が多いですね。
最近はですね、あのご夫妻で参加される方っていうのも多くなってきてますよね。
それもやっぱりあの託児っていうシステムが一応あるからですよね。
隣 の, あのマザー薬局さんご協力のもとに、お父さんお母さんと離れての託児になりますけれども、その分あの勉強の方に集中していただけるという利点があります。であの託児の方は当院のスタッフ、それとお手伝いいただける方がいらっしゃいまして、その方たちに任せて、お母さんもお父さんもおじいちゃんもおばあちゃんも安心して受講できるっていうところがとてもいいところだなと思っております、あのお父さんお母さんで協力して、もしお子さんに何かあった時に、お一人は救急車を呼ぶ、一人は救命の方っていうんですかね、あの心臓マッサージの方を一生懸命やるとかっていうふうに分担できますし、やり方も一通りやっておくと、とっさの時で慌てるかもしれないんですけども、あそういえばっていうところで救急車が来るまでの間に何か自分でできることがあるかもしれない、そこが大事なところだと思います、
講習の中では、じゃあ今あのお話あったみたいに、その救急車を呼ぶだとかそういったこともやるんですか？
あ、そうです。最初はそういうことをあまり考えていなかったんですけれども、やってる間にこれは救急車を呼ぶところから始めてみないかとか、そういうようなことをやってみると、例えばあの消防署に電話するときに、
消防署って何番でしたっけ？
119です。
119番ですね、
はい、119です。
まず何て出るんですか、119番に押したら。
僕もあの通信員当たることもあるんですけど、やっぱり一番最初に聞くのは、火事ですか救急車の要請ですかと聞きます。
私もし母親だったら、母親って母親なんですけど一応母親なんですけど、もうすぐ119番って言ったら救急車の人につながるっていう感覚ありますね。
そうですよね、こっちはもう子供が大変だからって早く
っていうのをつい言ってしまいがちなんですけども、
火事だと言われたら頭真っ白になります
ね。そうですよね、って思いますよね。
じゃあそういうのの実践も講習の中でやるという。
そうです、組み込んでますね。
その他にはどんなことするんですか？
喉に物が詰まった時の取り方ですとか、あとちょっと休憩がてらの、まあ、命に関わることじゃなくて、普段怪我したとか、そういった手当ての仕方、
止血
方法ですとか、そういったことも少しやってますので、
あとはあの実際に AED に触れたとか、何回もそれを繰り返し使えたというような、そういうようなことも満足度が高いというふうなことはアンケートの中では出てきてますね。アンケートとかもあの毎回やっていて、まあ、アンケートの結果を見て、もう毎回絶え間なく改善していこうというふうな、そういうような形で各務さんたちともやってるんですけれども、アンケートを見直してみますと、あまりそう思ってはいなかったんですけれども、と子どもたちに接して特にお母さんたちの育児不安の軽減につながっているような、そういうような感想、自由記載の感想が多かったっていうふうなのに、それはすごく自分の中では意外でした。
今後については どのようにお考えでしょう。
一応アンケートの中にですね、もっと普及させるべきですとか、まあ、子供を持つ多くの親に参加してもらいたいですとかいう結構ありがたい意見がありましたので、まあ親はもちろんのことですけども、まあ、子供に関わる全ての人たちにもっと受けてほしいなと思ってます、うん、でまあ最終的には自分の子供がどこで倒れても誰かが手当てしてくれればいいなっていうぐらいまでちょっと普及させていきたいと思います、う
ん、はい、まず自分が救急のことについて学んだとき、結局自分がいろいろとこう覚えたとしても救命率を一番左右するのは何かっていうと、そばにいる人が何か手助けしたかどうか、うん、これが結局お子さんの生命を左右する要因になりますんで、そこは一番大事なところだと思ってるんです。やはり今言ったようになるべくこう幅広い人たちに、うん、たくさんの人に受けてもらうとなると、まあ、当院の講習だけではなくて講習できる人もたくさん増やして、そして講習できる場所機会とかも増えていけばいいなというふうなのが、うん、もうちょっと先のことになるかもしれませんけれども、大きな目標になります。
理想としてはもう釧路中の人が一度はその講習を受けていて、どこで何かあった時でももう誰でも助けられるっていう状態になるといいですね。
その通りですね、うん、要するにこれは自分たちが救命法を覚えて、救命するスキルを覚えたとしても自分のことは助けれないんですよね。自分が倒れた時に助けてもらうためにたくさんの人に覚えていただきたいなというのが本音です、
はい、そうですね、はい、そういう形でどんどん周りにも広めていただきたいですね、はい、それではですね、次回の講習会が近々開催されるということなんですけれども、はい、ご紹介いただけますか。
はい、次回はですね5月の12日、まあ、母の日ですけど日曜日、午前9時から12時までの3時間で予定してます、
はいはい、これは事前のお申し込みになるんですよね。
はい、そうです、時期が近づきましたら、当院のホームページ、まあ、もしくは、院内の掲示でお知らせしますので、当院のスタッフかもしくはホームページの方から入っていただいて、メールで参加希望というふうな形でご連絡いただければと思います。参加料は無料ですので、動きやすい服装で来ていただければ、もう何しろ3時間動きっぱなしですので、あと託児ご希望の方はその旨必ずとあらかじめ言っていただいて、うん、託児の保険料がとかかることになってますけれども、それだけですかね。
じゃあ角務さんからですね、最後にもう一言、はい、ラジオを聞いてる方にメッセージいただけますか。
救命講習を受けてるのと受けてないのでは、例えば胸を押してくださいと言っても受けてない人はどこが胸なのかちょっとわからないので、やっぱりそこが受けてる人との魚だと思いますので、ぜひぜひ託児もありますので、お父さんお母さん、他のおじいちゃんおばあちゃんでもよろしいので、ぜひ面白いので受けてみてください。よろしくお願いします。
ゲストは釧路消防署救急救命士の角務啓太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続きまして質問コーナーに移りたいなと思います。
あ、はい、
ラジオネームエリさんという方です。これから予防接種を受ける今1ヶ月の赤ちゃんの母親です、
はい、
6歳になる上の子の時はワクチンの種類は少なかったのですが、今はたくさんあって、うん、いくつかの接種を同時にするように勧められているんですが、うん、同時接種というと怖い気もします。実際のところはどうなんでしょうかという。
あ、はい、そうですね、
今はたくさん受けなきゃいけないんですね。
そうですね、今から4年前ぐらいからこう種類がだんだんとこう増えてきまして、まあ、今はもう実際には赤ちゃん生まれて2ヶ月から打てるんですけれども、かなりの種類打たなくちゃいけなくなっています。で、ご質問の件なんですけれども、この同時接種っていうところにちょっとお答えしたいんですけれども、うん、おそらくこれ2年前にヒブ肺炎球菌のワクチンの同時接種が始まった頃に、それによる死亡例ではないかというようなことが大きく報道されて、1ヶ月の間両ワクチンが日本中で打てないというような、そういうようなことがあったんですけれども、多分そのようなことの印象だと思うんです、うん、まあ、簡単にだけお答えするんですけれども、まずこのワクチンの同時接種によって亡くなられた人がいるというふうな事実に至った例は一例もありませんでした。それと同時接種とそれから一つずつ受ける、その接種のリスクの違いはないというふうに言えると思います、うん、これはバラバラに打ってもいいですし、同時に打っても構わないんですけれども、接種しなければいけないワクチンの種類は非常に多いですので、 スケジュールを組み立てる都合上、同時接種で行く方がスムーズに効率よくお子さんたちの免疫を高めていくことができるというふうに考えてますので、特に心配されることなくされた方がいいのではないかなというふうに思っています。
はあ、じゃあ安心してラジオネームエリさんも受けていただきたいなと思います。その他にもですね、ラジオネームはぐれぐもさんからですね、このコーナーぜひ参考にしたいですということで、ああこの春からですね、奥様が仕事復帰をされるということで、でこれまでお孫さん預かっていたんだけれども、奥さんいなくなると今度一人で見なきゃいけないと、このコーナーを参考にしたいと思いますという、
育児ですね、
育児ですね、
いわゆる、はい、
ぜひぜひこんな時困ったなという時とか、どんどんこのコーナー宛てにメッセージを、お寄せいただきたいなと思いますね。
私も一緒に勉強したいと思いますので、いろいろな質問寄せていただければこちらも勉強になりますので、よろしくお願いいたします。
はい、今月もお届けしてきましたドクターマーボーのお日様広場コーナーのお相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクターマーボーのお日様広場、2回目の放送いかがでしたでしょうか。ラジオを聴くあなたもぜひ次回の救命救急講習参加してみていただきたいと思います。前回の講習の様子などお日様クリニックさんのホームページにも掲載されていますので、合わせてぜひご覧ください。そしてこのコーナーではラジオの前のあなたのご参加をお待ちしています。子育て中のママ、パパをはじめ、出産を控えたプレママ、プレパパ、お孫さん預かる機会の多いおじいちゃん、おばあちゃん、まあ、育児、育ばーですね。その他子育てや子供にまつわる、まあ、素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、もうどんなことでも大歓迎です。ぜひお寄せください。またコーナーのね、感想なんかも、書いていただけると嬉しいです。宛先はファックス、E メールで、ファックス番号 0154-47-0111、47-0111、E メールは 761@fm946.com、761@fm946.com です。このコーナーの内容は来月発行のフィット5月号に掲載されます。こちらもぜひチェックしてみてください。ドクターマーボーのお日様広場、次回の放送は4月最終日曜日、28日日曜日のこの時間です。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。